こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは株式会社リクルートでフリーマガジン R25 を創刊し編集長を務められ、現在は高齢者福祉事業を行うアポケア富山の専務取締役を務め、2019年には富山県議会議員に初当選、現在県議会議員を務めていらっしゃいます。まさに三足のわらじで活躍されております藤井大輔さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はですね、藤井さんの、子供時代、はい、そしてまたリクルートに入るまでの、時代についてちょっとお話をお聞きしたんですが、今週につきましてはそのリクルートでの仕事についてちょっとお話を聞きたいなというふうに思ってますが、リクルートはねなぜ入ったのかということは、先週お聞かせいただいたんですが、リクルートでの仕事はどういう仕事をされてたんですか。はい、
一番最初に配属されたのがゼクシーという結婚情報誌だったんですけど、今はねゼクシーっていうとあの CM とかもバンバン流れてるので、富山の方もご存知かと思うんですけど、僕が入った時はまだ新規事業で1年目2年目ぐらいの時に、創刊2年目の時に入ったんですよね。であの職場もほとんど女性の中に僕一人入ったみたいな感じで、で編集部に配属されたんですけども、でもこのゼクシーというところで、最初はあの出会い付き合い結婚っていう、本当に昔ちょっと言うとネルトンみたいな、いわゆる出会い系みたいなことのページからデートのページがあり、そしてブティックホテルの情報があって、最後結婚式場の情報があるっていう、
一応その流れですよね。
とんでもない中幅広な雑誌だったのが、最終的にしたい結婚見つかるできるっていうコンセプトに変わっていくタイミングで私編集部にいたんですけど、
なるほどですね。そこからちょっと我々の世代にすると R25 っていうのは
まあ
ね、非常に有名で、それこそ世の中を変えたというかですね、本当にその当時の若者はみんな読んでたみたいなフリーマガジンだったと思いますが、なんとそれのね編集長を務められてたということなんですけれども、実際 R25 っていうのは何だったのか、そしてまたそれに対してどういう思いでどういうね活動をされてたのか、ちょっとお話しいただけますか。
あのリクルートは新規事業開発コンテストっていうのも結構すごくやっている会社で、ゼクシーもその新規事業開発コンテストの優秀作品の中で出来上がったものなんですけど、2002年に、ペーパーポータル構想っていう名前で、インターネットのポータルサイトっていうのはヤフーとか、要はインターネット入り口になるサイト、ポータルっていうのは入り口っていう意味なんですけど、これを紙で入り口を作ってというような考え方、もうちょっと言うと新聞を無料化して若者の人たちにもっとこの新聞的価値なところをリクルートで抑えてしまおうというようなアイデアを出した人がいて、でそれの若者のコンテストが最優秀賞を取ってですね、でその最優秀賞を取った後、その人たちはプランナーではあるんだけれども、編集ができないということで、その当時に僕は都心に住むっていう雑誌をやってたんですけど、その雑誌が結構面白いことをやってるっていう風にその若者たちが見てくれて、編集やるんだったら藤井さんしかいないみたいな風に声をかけてもらって、で僕からしてみたらありがた迷惑だったんですけど、
仕事でパンパンなので何持ってくるんだみたいな、
ただそれがきっかけで、いわゆる新聞的なものをフリーペーパーという形で無料化して、週刊誌で発行していくっていうアイデアにどんどん変わっていくんですけど、その時僕30歳なんですね。で全然その編集でも編集長経験もなかった人間だったんですけれども、抜擢してくださって、で僕は最初全然うまくいくはずがないと、だって新聞社っていうのはとんでもない記者の数とあと臨転機を持ってるわけですけど、記者っていうか僕編集部僕一人だけですし、あと雑誌を作るノウハウみたいなものも実は情報誌と雑誌って違うんですよ。情報誌っていうのはあくまで広告が束ねられてるもので、営業マンがたくさんいればできるんですけど、雑誌っていうのは編集者がたくさんいないとできないのに、僕一人でやるんすかみたいな、そんなとこからスタートはしたんですけどね。ただやっぱりそのこれもニーズなんですけども、25歳から30歳ぐらいの男性の人たちに新聞をどれぐらい日常的に読んでるかみたいな話をした時に、読んでるって答えてる人がすごいいるんだけど、本当かなと、本 当は読んでるふりしてるだけなんじゃないかなっていうところまでこういろいろ掘り下げたインタビューを2ヶ月間やりで、300人ぐらいの人たちに会って声を聞いて集めたところにコンセプトが1個出来上がったのが、日経新聞を読みたがってるんだけど日経新聞難しすぎてわからないっていう人たちがすげえたくさんいるってことが分かって、
そうでしょうね、
日経新聞を読んだふりができるっていうフリーマガジンだとこれは当たるんじゃないかと。
なるほど、それも面白おかしくね、分かりやすく、そしてその読んだ人が言葉にできそうなところまで持っていくとね。そうなんですよ、
で日経新聞に書いてあることを分かりやすくするんじゃなくて、日経新聞に書いてありそうなこと、
そうなことね、
なので一切日経新聞に載ってなくても風なことでいいんですね。そういうやっぱり営業現場とか、ビジネスの現場とかで、まあちょっとトークができたり、そのそういった基礎的な情報を、まあ、さっと仕入れられるような、まさに読んだふりができるってコンセプトで作ったら、それが、まあ、毎週60万部があっという間になくなるフリーペーパーに、まあ、なったということです、
まあ、でもその例えばゼクシーで編集からスタートして、まあ、そのね R25 っていう、まあ、すごいもので、結局編集長されて、で今でもやっぱり編集の力ってすごい身につけられてることだと思うし、それこそ藤井さんの武器だと思うんですけど、やっぱり編集ってのはもともとやりたかったことなのか、それとも今やっていてやっぱり編集に対する思いってどんなもんですか、
でも編集者になりたいと思ったかどうかっていうと結構微妙なんですけど、でも自分がその大学時代とかにいろんなこうサブカルチャー含めて雑食的に興味のあることをたくさんこう仕入れて、でなんていうんですかね、僕はいろんな素材を集めて、でそれをこうまあ、まさにこう加工して編んで、集めて編んで、人に提示した時に、あこれ面白いねって言ってもらう、まあ、飲み会の席とかでもなんか話題提供をしてそれがみんなの話題としてこう盛り上がるみたいなものはやっぱり好きだったんだと思うんですね。それが技術として磨かせていただいたのがリクルート時代だったというふうに思ってますし、
それこそみんなもやっぱりなんかそれぞれでなんか編集してるんでしょうね。
そうなんですよ、ね、生きてる人間が社会の中で活動してるってことはある程度自分で情報を取捨選択してでその中から何かしらか自分に合ったものを選んで、でそれでまあ行動していくっていうことですよね。それってまさに編集っていう技術なんですけれども、
わ、かりました、ありがとうございます。では本日のゲストは株式会社アポケア富山の藤井大輔さんでした。藤井さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたのでそろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。